さあというわけで、今日はスペシャルでございますよ。新春特別企画、新春だから春なんです。今が春、今が春、今が春さんがやってきたスペシャル、吉岡雄一郎さんもいるよということでね、早速お声をいただきましょうかね。まずは今が春さん、こんばんは。
はい、こんばんは、今が春です。
どうします？
お願いします。
女性ですよ皆さん
一応多分、はい、うん、
そして、なね、お声だけいただいておきましょう。吉岡雄一郎さん、こんばんは。
こんばんは、明けましてハロジャーです。
ハロジャーね、もう本当にいつもありがとうございます。なんかあれかな、僕ピンクカルカルいろんな方ゲスト来ていただいたりしますけど、はいはい、一番多いんじゃないかな。
3回目ですもんね。
3回、そう、ね、3回目なんですけど、3回の方っていないんじゃないかな。
で、うん、3回ともね、うん、別の女連れてくるっていう
ねえ、もう本当いつもね。で今回ね、今が春さん、
はい、
今が春さんは普段は何をやってらっしゃるんですか？
はい、普段は風俗がメインの仕事になっていて、うん、他にも AV をちょこちょこ出たりとか、あと今自分でと愉快な仲間たちと一緒に手こき研究会というイベントを主催していて、月1でやらせていただいてまして、はい、
手こき研究会、
はい、
うわ研究したいわ。
ぜひぜひ。
あ、はい、手こき研究会ってって何ですか？
手こき研究会、なんかこう一瞬ちょっといかがわしい会かなって思われがちなところが、うん、ね、うん、あるんですけど、うん、意外と真面目にやっていて、うん、なんだろう、こう手こきとは言いつつも手こきだけじゃなくて、うん、まあ、みんな性を楽しむきっかけ作りっていうのをコンセプトにしてるんですけど、いろいろこう性に関することって人によって感じ方とかこう考え方が違うんで、そういうのをなんかこう語り合える場を作ろうっていうことで始まったイベントになります。
あ、はい、吉岡さんはどうやって知り合ったんですか？
ね、うん、これもう2年ぐらい前の、セックスワークサミットっていう、
セックスワークサミット、
まあ、その性風俗に関していろんなことを討論しようっていう、これまた真面目なイベントだった
り真面目なイベントなんですね
そこに、まあ、聴講生として、まあ、僕も参加してた時に、うん、まあ、彼女も来てたと、
はあ、
いうことで、ただ当時の今、まあ、当時はまだ今が春とも名乗ってなくて、
ああそうなんですか、
うん、で、まあ、全く当時は本当に無名の一風俗嬢だったんですけど、
うんうんうんうん、
そこからあとなんかこう顔出しやらは名前出すわで今が春と名乗ってから、まあ、いろんな活動を彼女されて、
うんうん、
特にやっぱりその手こき研究会っていうのが、まあ、名前でそのイベントの名前のインパクトなんかもあっていろんなメディアがこう取り上げて、まあ、
そうですよね、
このピンクカルカルも何度も、ね、うん、取り上げていただいて、
そう、僕も知ってて、
うんうん、ありがとうございます。いや、
こんな有名な方にね来ていただけるの、いやいや本当に
今やもう日本で一番有名な風俗嬢の一人ですからね。
そうですよね。へえ、
よろしくお願いします
今ね風俗嬢もやられてるんですか？
そうですね、現役で風俗をやっていて、うん、一応在籍のお店とかはソープとか、あと回心マッサージとか、そういうタイプのお店もやってるんですけど、うん、あと今47都道府県風俗店巡りの旅っていうのをやっていて、
うん、え、何？ああ、働く側でってことですよね。
そうですね、働く側で、うん、なんか風俗ってこう在籍することもできるけど出稼ぎっていう形で、うん、その短い期間で遠方のお店に行って、うん、こう宿とか寮を貸してもらいながら働かせてもらうっていうこともできて、う
ん、へー、
ちょっと2年間で47都道府県回りきりたいなと思って。
へー、
はい、
都道府県全部にあるんですか？
一応店舗型とかだとない県もあるんですけど、デリヘル合わせればどこにでもあるんで、はい、
そうですね。え、吉岡さんもいろんなとこ、もういろんな県回ってますよね。
そうですね、去年も札幌から南はもうね、うん、その宮崎県まで取材に行きましたからね、
うんうん、へえ、やっぱ違うもんですか、県によって？
若干の県民性みたいなのはあるような気がするんですけど、うん、だから、ただ東北の方の人だと結構シャイな人が多いイメージがあったりとか。
そうなんですか、
はいはい、九州の人はよく喋るイメージが。
あー確か女の子も確かそういう感じがあるもんな、
そう、はい、
なんかご当地プレイみたいなのなんかそういうのはないですか？
ご当地
弁、名古屋だったら味噌ローションとかないけど、
ちょっとあの名古屋今度またこれからなんで味噌ローションやってみます、こっそり。
なんかプレイでもなんかないですかね、シャチホコスマタとか。
ああ、楽しそうですね、なんかこう各県で開発してるみたいな。
へえ、わあすごいな。で、手こき研究会っていう、まあ、コンセプトは分かるんですけど、
はい、
どういうきっかけで手こき研究会を始めたんですか？
最初もともと手こき講座っていうのがあって
手こき講座
それはあの私がすごい尊敬している風俗嬢の水島香林さんっていう方がいるんですけど、
水島香林さん、
はい、でその方が今手こき講座を月一でやっていて、ちょっといろいろ他のお仕事とかも忙しくて、都合があってできなくなってしまったそうで、でもすごいいい会だったんで、そのまま潰すのはもったいないっていうので、でも手こき講座に解禁賞で参加してた男性が私の知り合いの女性に声をかけて、その女性が私に声をかけてくれて、最初その3人で手こき講座を復活させようっていう形で始めたやつです。
へえ、
はい、
吉岡さん手こき好きですよね？
大好きです
ね。僕も負けず劣らず好きですけど、
はいはい、なんか手こきがあらゆるプレーの中ですごいなんかこう可能性がある。
いや僕もそう思うんですよ、やっぱり手っていうのは、はい、もう一番人間のこう器用に動かせる部分じゃないですか、で口っていうのは、僕ピンクカルカヨでも話したことあるんですけど、口っていうのはベロがあるぐらいですよね、はい、それがローションを使った手こきってなってくると、もう5本の指それぞれがベロみたいな、舌みたいな感じでぐにょぐにょどうとでもなるじゃないですか、はい、あれ素晴らしいなと思って。
そうなんですよ、圧力とかもすごい細かく変えられるし、
うんうんうん、
そうそう、あとなんか一応その手こき研究会的にはそういうお遊び的な性もいろいろ情報交換できたらいいなっていう感じでやってるんですけど、うん、その性病とかそういうことも考えた、その安全にプレーを楽しもうっていうのもちょっと伝えていきたいなと思ってて、手だったらその性病がうつることがまずないようなプレーになるんで、そういう意味でも安心っていうことをお伝えしてます。
あ、はい、なるほどね。だからもう楽しくもあり真面目な感じでもあり、
そうですね
って感じですね、
はい。
これ、ね、どこで開催してるんですか？
いつもあの新宿2丁目って割とあの、うん、日本一のこうゲーバーとかがたくさんあるようなエリアなんですけど、うんうんうん、そこにコミュニティセンターアクタっていう、うん、何、うん、でしょうね、公民館というか公民館のような明るい施設があるんですけど、そこはその厚生労働省とかそういうところが絡んで、しかも HIV 対策のために作られたフリースペースというか施設で、はい、そこでイベントを開催させていただいてるっていう状態になります。
東京ってすごいっすね。
そうなんですよね、はい、
いつ開催してるんですか？月に何回とかですか？
月に1回で毎月第2土曜日の夜7時から9時の間、2時間、はい、やってます。
2時間、
はい、
へー、
でも大体その2時間の中だと話が収まらないんで、うん、結構参加者の人も20人とか30人とか来てくれる時もあるんで、大体その収まりきらない話はいつも2次会があの近くのファミレスでやっていて、あそっちでもだいぶ熱く話が盛り上がります。
へえ、なんかこのね、今日はさ、風俗業界に詳しい人が2人も来ててさどうします？もう絶対1時間じゃ足りないんですよね本当に。手こき研究会はどういった年齢層の人が来るんですか？
年齢層
性別とかも、
性別がだいたい 6,4 くらいで男性の方が多かったり、あとあのそのセクシュアルマイノリティの方とかもちょいちょい来てくれてるので、なんか性別関係なくみんなが来やすいところにしたいなっていうのもあって、あと年齢層は20代30代40代50代マックス60代くらいまで。
あ、60代、
はい、そうですね、一応年齢的にはその18歳以上みたいな形でやらせてもらってるんですけど、
手こき研究会って、まあ、僕はもう調べたりしたから分かるけど、
はい、
やっぱり最初聞くとなんかエロいイベントかなってあ、まあエロいイベントか、
そう
どうなんだろう、
エロ系では、
まあね、はい、手こきを題材にしてるから、まあ、そうなんだけど、 真面目でもある真面目なイベントじゃないですか。です、ね、
なんか名前だけ言うと風俗店と勘違いされることが
あって、ありそうありそう。
ツイッターとかであの僕に手こきをしてくださいみたいな
感じ。あ行きたい
ちょっと開業しようか
なああ、吉岡さんもいろいろ回られてますよね。
はいはいはい。
そう手こきのお店ってやっぱ多いですよね。最近
増えましたよ ね、うん、やっぱり性感染症の心配がないっていうので、うん、女性も入りやすいとか、うん、まあ、手こきの店によってはもう本当女の子ほとんど脱がないような店なんかもあるので、だから女性にとってもやっぱりこう風俗に入ってくる抵抗感がまあ低いっていうのもこう増えてる理由なのかなっていう。
あそうか。だからまあ手こき研究会はあのプレーとかは教えるというか、なんだろう、気持ちよさを伝える感じもあるんですか？
そうですね、うん、なんかあの一応内容としては2時間あるうちの1時間、うん、最初前半戦の方は
前半1時間、うんうんうん、
はい、手こきのお時間で、そのまあこっちからそうなんだろう、体のメカニズム的なこともちょびっと話してからこう勃起する時にはなんかこう副交感神経が大事ですとかそういう話とかをしてから、で一応1個2個技を、うん、お伝えして、で
鼻水出ちゃう
あのおもちゃの息子さんが何本かあるんで、うん、それをこう参加者の人にも実際手にローションをつけてそれを触りながら練習してもらって、あと時間が余った時は、うん、そうディスカッションっていうと堅苦しいですけど、はい、みんなで話し合って自分はこういうのが好きだよとか、うん、この前こういう感じのやったら反応が良かったよとか好きなように話し合ってもらう時間にしてて、やっぱなんか同じ技でも気持ちいいって思う人とくすぐったいって思う人と痛いって思う人といろいろいるはずなんで、そういうのが人によって感覚が違うんだなっていうのを分かってもらえればいいなと思います。あ、
はい、なかなか手こきのことって人に聞けないですからね。
そうですねそうなんですよね。なんかそれでこうなんか AV とか創作物の真似をして、うん、なんかこういうもんじゃなきゃいけないんだみたいな思い込みがあったりとかしちゃって、うんうん、こう楽しいプレイができないのはもったいないなと思って。
そのまあローションを使って、そのおもちゃっていうのはディルドみたいなもんですよね。
そうですね、ディルドを
使ってやるわけですよね、
はい、
そんなのなんか僕見たら立っちゃうんじゃないかな
もしかしたらこっそり立ってる人はいるかもしれないんですけど、
ね、
そうそうそう
そので僕思うんだけど、僕は変態なのか分かんないけど、
はい、
その真面目なイベントで真面目に伝えてる手こきほど興奮するような気がするんですよね、うんうん、
あ、なるほど、
なんとなくね、
はいはいはい、
は
い、逆にそのエロ丸出しよりもっていう、
そうそうそう、
でもその気持ちは分からんでもないです。
そうへ
そうなんですよ。だからもう男性も女性も、うん、もう性別関係なく、うん、みんなそのディルドをホキホキして、うん、いろいろと意見交換をしてもらってます
は
そう、後半1時間も毎回毎回月によってテーマ変えて、うん、性に関するあらゆるテーマを取り扱ってるんですけど、あの1月は、うん、お尻の穴をテーマに、
あ
そうですね、
今までどんなのやってないですか？
今までは本当になんか HIV みたいな真面目な内容から、うんうん、あのなんだったかな、ハグとかをやったりとか、うん、あと、うん、だいぶ変わり種なやつとしては数学と性みたいなテーマで、数学のお兄さんとして活動されている横山あすきさんっていう方がいるんですけど、に来てもらって、そのタッチバックの時のちょうどいいこう身長差はどれくらいかとかを計算したりとかでその手こきの手つきをどうにかこう座標みたいな感じで表せないかみたいな
は
やった、はい、
数学と性、
そうですね。あとまあ会によって SM とかをテーマにして、その時たまたまもうプロで金バック紙、あの縛ったりするようなやつをやられてる方が来てくれて、それでその場でデモンストレーションとして縛っていただいてすごいって
うわー面白いなー、へーすごい。まあちょっとまだ詳しくね、どんどんお聞きしていきますけど、一旦曲いっていいですか？一曲はい、いきたいと思います。アイアンリで恋が食べたいわ。
なところにこんなものセットして、無理やり自分の番組聞かせるなんて。今日もの変態ピンクカルタル。
はい、今日は、スペシャルですよ。新春特別企画、新春だから春なんです。今が春、今が春、今が春さんがやってきたスペシャル、吉岡雄一郎さんもいるよということでね、お届けしておりますけども、はいね、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
いやもう本当にね、面白い話ばっかりで、で、あのまあ手こき研究会というのをやってまして、で後半でいろんなテーマがあるというところでね、1月がアナル、
アナルですね、はい、アナルの中でも特にメス行きが得意な方に来ていただく予定で、
メス行きっていうと何、ドライオーガズム、
ドライオーガズム的な感じと思われるんですけども、うんうんうん、そこら辺も含めて先生にいろいろ話していただけたらなと思っていて。
先生がいるんですか？
そうですね、毎回そのゲストがを呼べるときは、おうおうおう、ゲストの人とかこう詳しい方に話していただいていて、はい、今回はメス行き先生に
メス行くする男性が先生なの？
そうですね、まあ、男性って言っても、うん、MTF の方なんで、うん、見た目はもう本当にもう完全に女性っていう感じなんですけど、はい、
あ、そうか、それで、あ、なるほどね、メス行きするっていう、あれ男の人のいろんなパターンがあるんですか？こうお尻で白い液を出す、
うん、
お尻だけを使って白い液を出すみたいなパターンっていうのはメス行きにはならないんですか？
うんうん、どうなんですかね、なんかそこら辺の明確な、なんかよくそれってところてんとか言われるやつですよね、うんうん、そう、なんかそこに明確な区切りのようなものがあるのかどうなのか、人によって呼び方が違うだけなのか、
うん、
多分外、
女性の人の、僕わかんないですけど、うん、女性の人の行くって感覚とその男性のメス行きの感覚って一緒なんですかね？
どうなんですかね、うん、でも女性でもその中行きと繰り行きは違うっていう話を聞くし、中行きがそこまで得意なタイプではないんで、なんか繰り行きはまだ浅いってよく言われることがあるんですよ。
いやー、新春の番組いいね。
へー、多分その、うん、メス行きは中行きに近いんじゃないかとも言われるようなんですけど、それくらい深い生き方だみたいな。
どうなるんですかね、ビクビクっていう、ね、へー、
どうなるんですか、うん、吉岡さんはありますか、経験？
いやー、ドライの世界はわかんないね。
あ、
うん、というか僕、まあ、いわゆるなんていうか性感プレイっていうのでね、うんうん、お尻に指を入れられてっていうのは、ね、うん、何度かあるんですけど、うん、一番最初に経験した時に下手な女の子に当たっちゃって、うんうん、どうも今若干字があるのは多分その時のせいじゃないかなっていう。うん、だから正直 僕としたらまだちょっと多少なりともちょっと怖さは残ってるんですけどね。
あ、今川春さんは、
はい、
こうお尻攻撃とかはやられるんですか？
そうですね、やることもあるんですけど、私はどちらかというと M 寄りのプレイをすることの方が多いので。
M 寄りって今川春さんが M？
そうですね、M かご奉仕系かみたいな、そんなド S っぽいプレイは基本的にしないんで。
なるほど。
はい、初めての風俗が SM クラブの M 嬢なんですよね。
ああ、そうなんですか。そうなんです。
なんでどっちかというと責められた経験の方が多いかもしれないです。
あ、はい、男、その風俗にお客さんで男の人が来て、その男の人の中でもやっぱりいろいろいます？ M 側、 S 側、 S 側の人もやっぱだいぶいるんですか？
そうですね、 S 寄りの人の方が多いんですけど。
あ、そう、
今いるのがソープなんで、ソープ基本的にそんなとんでもない性癖持ってる人ってなかなか来ないんで、どうだろうな、 S よりっていうだけでド S みたいな人本当ごく一部だけで、たまにもう本当に引っ叩いてくださいみたいな人とかもいるっちゃいるんですけど、
あ、
うん、まあ、そのご希望であれば頑張りますみたいな。お前はこんなことで興奮してんのかみたいな感じ。
あ、はい、 え、吉岡さんどっち寄りですか？
あ、僕は若干 S かもわかんない、ね、
ああそう、
プレイはね。ただあの仲の良かった女の子何人かには、うん、お前は本当は M だって言われたんだけど、
大体みんなでも両方なんか持ってますよね。
そうですよね、うん、
僕はもう M ですけどね。
お、
M だけどやっぱ S 寄りの要素も持ってるだろうなとは思いますからね、
うん、やっぱなんか相手によって変わるのかなって、うん、とは思うんですけど、はい、
そうですよね。まあ楽しければいいですよね、うん、盛り上がれば、
ね、本当に、はい、
研究会やってると、
はい、
もちろんこういろいろ詳しくて、まあ、手こき研究会をやってたりするわけですけど、
はい、
こうやっていけばやっていくほど自分の知識もさらにこう深まっていくんじゃないですか。
あ、そうですね、やっ
ぱ そうですよね、
はい、テーマによっていろいろ調べたりとか、あと実際にゲストの人が来てくれると、うん、それがこっちも主催してる側だけど聞いてて勉強になったりとか、
うんうんうんうん、
あと参加者の方から聞いた話でもすごい勉強になる話も多いですし、自分はこのいう形じゃないといかないんですみたいな話とかを聞いたりすると、
は、う
ん、そんな人もいるかって、
はあ、はい、へえ、いいな。
すごい面白いですね、いろんな話を聞くと、
はあ、やっぱ手こきでもそうですよね。え、なんか変わった、まあ難しいな、質問が難しいな。変わった手こきとかあるんですか？変わった手こきってそんな大雑把に言われても困っちゃうでしょうけど、
あ、でも今その手こきの四重八手みたいなのを作りたいっていうのがだいぶ前からあって、一応 AV とかで検索するとあるっちゃあるんですけど、なんかこの手こき研究会オリジナルの手こき四重八手みたいなやつを、まああのホームページが手こき研究会にあるんですけど、そこのちょっとそれを動画を載せれる枠は作っておきながら1年間くらいまだできてないっていう状態で、一応技としては今48上がっていて、これをちょっと公開してこんだけいろんなことができるんだよっていうのを知ってもらえたらなと思ってます。
え、もう48個一応決まってるはあるにはあるんですか？
決まってるんで、はい、とりあえず動画だけ撮っておいて、 あとはちょっと頑張って編集しようぜっていうところをね。
あ、そうなんですね。、はい、え、どういうのがあります？まずこう、
はい、
盾ですよね。
そうですね、あの、まあ、順手みたいな感じでこう、うん、普通に握ってやるのもと、うん、あとそれをこう逆さまにしたらまた感覚は違うだろうし、うんうんうん、とこう握るような感じじゃなくてもこうサワサワサワサワひよこを撫でるようにみたいな感じで、フェザータッチみたいな感覚で触るのも、
指先をサワサワ、
はい、そうですね、最初のこうじらしみたいなのには使えるだろうし、
うん、
そう、あとこう亀頭部分を攻めても大丈夫な人だったら、うんうんうん、そっちをこう集中的に攻めるようなこともできるし、
え、はい、名前もつけていってるんですか、一個一個？
そうですね、一個一個名前もつけていってるんですけど、うんうん、名前を、うん、あの研究会メンバーの中にそんなネーミングセンスがずば抜けた人ばっかりというわけでもないので、だからちょっとこれはなんて名前がいいのかなっていうのを悩みながら、ちょっとこれは公募みたいな感じにできないかなっていうの
も、いいかもしれないですね。
はい、こうちょっと動画だけ上げてこれは何がいいかなみたいなのを、
あ、面白い、ね、
ツイッターとかでできないかな、
あ、
できるかな、
できるんじゃないですか、
はい、多分実物自体は出してないので、うんうん、全部ディルドでやってるんで、
うん、
ちょっと YouTube とかにアップして。
名前決め吉岡さんも得意そうじゃないですか。
いやまあね、勝手につな、ね、いろんなものを名前つけたりもしますけれど、うん、あんまり僕賛同を受けたことがないので、ね、なんだそのセンスはって僕よく言われるので、どうでしょうかね。
あ、へえ、でも48個もありますか？
あるか、結構ちょいちょい上げていくと、
へえ、順手逆手、はい、サワサワしてきとでしょ、
はい、あとなんかフォークボールみたいな、
あ、手
の形とか、あと指の形をそのちょいちょい変えていくと、
うん、
いろいろいろいろできたり、
人差し指と親指とか、ね、人差し指と中指とか、
とかあとなんかこう両手を使ってみたりとか、
あ、そうか、両手も、は
あ、あとあの相手の手を使ってこう2人でコキコキしたりとか、
ああ、
そう
ああ、なるほどね、
はい、こうラブラブ感が増すかな。
そうですね、
はい、
うわ面白いな。
男性でも右手と左手で感触違ったりしますからね。
見たいですね。見たいというかそうですよね。左手利き手じゃない方はやっぱ不器用ですもんね。
だから他人の手のような気がするとか、
ね、はい、なんかあれですよね、左手に、指にマニキュア塗ってまるで女性の手でされてるかのように楽しむ人もいるとか。
すごい、うん、たまに足の下に手を回して、
足の下に、ああ、
そこからこう頑張ってコキコキして他人の手みたいな感覚になるっていう。
なるほど、こうか
血流を抑えることによって感覚を鈍らせる。
ああ足つっちゃわないかなって思う。
ああそっか、足の下からね、
オナニーへの悪だき探求心が、
いやもう夢がありますからね。
ですよね。
でもやれることってやっぱ決まってきちゃうんで、やっぱりその手こき研究会みたいなところに行っていろいろ知ると絶対発見があると思うんですよね、
は
い、
そうですね、
へえ行きたい、
ぜひ。ちょっとね今後全国展開とかしていけたらいいなみたいな。
愛知やりましょうよ。
愛知やりたいです、はい、もう学生時代を過ごした土地でもあるんで、愛知県は。
学生時代、はい、学生は愛知ですか。
そうですね、名古屋の大学に4年間通っていて、
ほー、はい、ほうほうほう、
そうなんです。
ちゃんとしてますね。
ちゃんとしてるっぽい感じにぽい、
まあ、手こき研究会もちゃんとしてますから。なんかこうなんだろう、賢いんでしょうね。
いやー、
センスあると思うんですよ多分。ちょっと話した感じでしかないけど、やっぱりこうビジネスセンスみたいなものも持ってたり、あと人を寄せつける能力みたいなのがあるんじゃないですか、きっと。吉岡さんもそうですけどね。
ですかね、
なんか人が集まってくるんじゃないですか、2人とも。
あ、
なんかそんな気が、
ありがたい、
いいわ、羨ましいわ。へえ、そうか、ちょっとまだまだ聞きたいですけど、また曲いっていいですかね。どうしようかな、こちら1曲いきましょう、パンティーストッキング。
こんなバカみたいな番組聞いているんですか？こんな番組聞いているときっとバカになっちゃいますよ。でも先輩が聞くなら私も聞きますね。一緒にバカになります。ピンクカルカル。
はい、今日は新春特別企画、新春だから春なんです、今が春さんがやってきたスペシャル、吉岡雄一郎さんもいるよということでお届けしておりますけども、息が持たなかった。もうね、もう本当どんだけでも喋っていたいですけどもね。そう、僕ちょっとこう曲の時にも話したんですけど、今が春さんはもう今も風俗店で働いたりもしてるわけですよね、
はい、
で風俗店に行った時に、
はい、
僕結構伝えれないんですよ、なんだろう、自分のプレー、自分がしてほしいことを言いたくてもなかなかどこまで行っていいのだろうかとか、
はい、
なんかその辺がこういつもね言えないまま終わってしまうっていうところがあって、その辺って何、お客さんみんなバンバン行ってきます？
そうですね、行ってくる人はすごい行ってくるんで、そのルール違反のこととかを言われるのは困るけど、
まあそれはね、
そうじゃないんだったらすごいありがたいですね。何がやりたいっていうのがはっきりしてるとこっちもいろいろこうやりやすいなって思うんですけど、あと、まあ、これはちょっと人によると思うんですけど、男性の方がそういうことを伝えやすい、相手が男性の方が伝えやすい人とかは、店員さんにこういうプレーがしたいっていうのを言う人もいて、
僕風俗店で 手こき関係だとあのローションは結構当たり前だとは思ってはいて、
うん、
あのそれがありがたいなと思うんですけど、
はい、
最後の方にローションに移行する場合もあると思うんですけど、
うん
うん、そのローション使ってほしいなっていうのもなかなか言えなくて、その女の子の流れみたいなものもあるんじゃないかなとか。
ああ、そうですね、基本的な流れはこう大体なんとなくそのお店で決まってたりとか、うん、個人の中であったりするとは思うんですけど、
うん、
流れに合わせられないのはプロじゃ、こうね、こうお客さんに合わせられないのはプロじゃないと思うんで、
あ
そう、そこら辺はバンバン要求していいと思います。なんかこう最初の服脱ぐ時とか、うん、なんかこう準備段階の時とかに、
うんうん、
こういうプレーが好きでとか、こう、まあ、ちょっと言いにくいんだけどみたいな感じで言っても大丈夫だと思うし、もしできたらで大丈夫だよみたいな感じのノリでもいいだろうし。あ、
なるほど、
はい、
吉岡さんバンバン言います？
僕は言う方じゃないですかね、多分。
あ、
だからもうこう攻めさせてっていうところから、
うん、
やっぱ言わないと。
なるほど、
ね、女の子やっぱりね、やっぱあの自分はの方が攻める方が主だって思ってる女の子も中にはいるので、まあもちろんそういう得意な女の子の得意なプレーを味わうっていうのも大事なことだけど、
うん、
まあでも自分のしたいこともある程度はしたいっていうのも風俗だと思うから、だからやっぱりそこがうまくマッチしたのが一番いいプレー、まあでお客さん側からすると一番いいプレーじゃないかなっていうふうに僕はまあ思うんですけどね。
あのお店のルールが分かんない時あるじゃないですか、その、うん、知らないというか、例えば、うん、手こきをしてもらってて足こきをしてほしいなって思った時、
はいはい、
これっていうのはどう聞いていけばいいですか？
なんかそれも多分最初の段階で聞いちゃうのができればいいかなと思うんですけど、
この店はこういうのは大丈夫とか、
大丈夫、こういうのが好きなんだけどここのお店ってそれできるみたいな感じで、ダメだったらダメって言ってくれるだろうし、そこでまあチェックしといた方がこういろいろなんかいいのかないいのかなどうなんだろうって思いながらプレーを楽しむよりも、
うん、
多分ねこうできるんだって状態でこう明らかにしてからの方が思いっきり楽しめると思うんで、うん、たまにお店によってはその事前アンケートみたいなのを取ってくれるお店とかある
んですけど、ね、それいいっすよね、
はい、なんかどういうプレーがしたいですかとか最低限これは入れてほしいとか、
そ
う、あとあのたまにこう射精回数は何回がいいですかっていうところが
あって、あ、そうあります。
たまに6回とか書いてくる人がいるんですけど、
あ
50分で6回本当にいけるのかって思いながら、
あの、そうそう、微妙なところで、こう なんだろう、本当はやめだから僕だったら M なんで、
はい、
やめてほしいと本当はやめてほしくないっていうのが、
うん、
あ、ちょっと もうダメって言った時に、
うんうん、
やめるやめないの判断難しくないですか？
あ、でも確かに本気でやめてほしくて言ってるのかそのプレー上をやめてくださいみたいな感じなのかっていうのを、私一時期その SM クラブで働いてた時に教えてもらったのが、
はい、
結構 SM ってそのまあ、場合によっては命にかかるような危ないプレーとかもあるので、そこら辺のストップサインみたいなのを作っとくといいよって言われたことがあって、結構やめてください許してくださいだとそのプレー上に出てよく出てくる言葉なので、それだと分かりにくいから、例えばストップって言ったらもう完全にやめるっていう風にするとか。
そっか、それも最初に相談するのもありですかね。
そうですね、最初に相談したりとか、あとこれはその2回以降とかになっちゃうかもしれないけど、うん、1回目でこの女の子いいなっていう子が出てきたら、うん、そのプレー後に実はこういうことが好きでこういうこと次回はやりたいんだよねっていう、多分プレー前より後の方が打ち解けてるはずなので、
うん、
そうですねっていう作戦もあったりとか、はい、
あ、ちょっと練習していいですか？
大丈夫です。
じゃあ店員さんやってください。
はい、
はい、あ、すいません、はじめまして。
はじめまして、
今日ちょっと、お願いしたいんですけど、
はい、
手でお願い したいんですけど、
はい、
どんな何でもやってくれるんですか？
あ、そうですね、ここのお店初めてですか？
あ、初めてです。
そうなんですね、ありがとうございます。
あ、すごい可愛い方で、
あ、嬉しいです。最初緊張しますよね。
緊張します ね、
ね、私もですよ。
あ、本当ですか？
はい、
あ、でも明るい方でよかった。
あ、よかった。どんなことをしたいんですか？
いや、そのやっぱりこうローションでされるのが好きで、
あ、はいはい、 ローション気持ちいいですよね、
はい、あそういうのお願いしちゃって、あ足こきとかってありなんですかね。
はい大丈夫ですよ。あ
そうなんですか。
そうそう、はい、足こきあれね、うんうん、ちょっとエッチでいいですよね、隙間からね、はい、コキコキしてる間からね。
あこんな感じでいいですか。
あそんな感じで全然大丈夫です。
あ本当ですか。あそっか、言えばいいんだ。
そう全然もう言ってもらえるのはありがたいです。でもこっちもなんかどこが好きなのかな的なやつは探ったり、うん、体触りながら探ったりはするんですけど、うん、ローション使ってほしいとかどのタイミングで使ってほしいっていうところまではなかなかこう1回目だと分かんなかったりするんで、そこら辺行ってもらえた方がお互い楽しめるのかなっていうのは、はい、
え参考に吉岡さん S バージョンやってくださいよ。じゃあ、はいはい、よーいスタート。
あどうもこんにちは。
こんにちは、はじめまして。
はじめまして、この店初めてなんだけど、
はい、
あのオプションとかって何があるの、この店のオプションっていうのは。
オプションは一応お尻とかあと電話とかも割と突っ込んだところもねありますよ。
で電話突っ込もうとも思わないけど、はい、一応まああの、まあ、電話をちょっとまあ当ててちょっと攻めたいなっていうのがあって。
あ本当ですか、電話私大好きです。
あじゃ あ, あのじゃあ電話のオプションつけるね、そしたらね。
ありがとうございます。
あと僕はあのフィニッシュは69が好きなんで、はい、69でお願いできますか。
あわかりました、私も69大好きです。
あ大好きなんだ、はい、じゃ あ, あの思いっきりあの舐めるときはあのクリトリス思いっきり舐めます
か。本当ですか。じゃあ私はちんちん思いっきり舐めます。
あ楽しみだな。いやよろしくお願いしますね。
あ参考になるわ。あそこまでもう何気軽な感じでいいんですね。
そうそう全然。
あそう。
遠慮したら負けですよ。そこ。
あ負けですか。
そうそう、多分嫌なことだったらもうダメですってそこでしっかり言ってくれるはずなんで。
あそっか。
そうそう、プレイ中にダメですって言われるとこうなんかこうプレイの流れがぐちゃってなっちゃってちょっとなんかお互い気まずい空気になったりあるかもしれないんですけど、最初だったら聞いといても大丈夫だと思うので。
でもたまに全くやる気を感じられないジョーさんもいるじゃないですか。
はい、
あどうすればいいですか。
ちょっと、まあ、残念だったねっていうしかないところもあるんですけど。あまあ多分そうですね、極力その場を楽しむようにだけど、まあ、ちょっとね残念としか言わないところもあるかもしれないんですけど、そうそうしっかりやった方がいいんじゃないかなってこっちとしては言いたい
んですけど、ね、そうですよね、
お金もらってるってこと分かってるかなっていう。
本当ですよね。
そうなんです、そうなんです。
ちょっと聞きたいことあるけど、ちょっともう一回曲言っていいですか。
はい、
スモーレスト、あ真面目な曲だこれ、スモーレストで連結決算。
ちょっとリスナーさん何してるの。今右手を高速で動かして何かしてたでしょ。何をしてたか見せてみなさい。いいから。山芋を押すってとろろ芋作ってたの。この番組聞きながらピンクカルカル。
はい、新春特別企画、新春だから春なんです。今が春さんがやってきたスペシャル、吉岡雄一郎さんもいるよということでお届けしておりますけども、はい、もうねありがとうございますね。そう、あちょっとねもうあの時間が迫ってますんで、この後はポッドキャストでも配信されますんで、そちらもお聞きいただけたらと思うんですけども、あ一回本編の方がねもうすぐ終わりますんで、今川春さんと吉岡雄一郎さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またよかったらね、来てください。
ぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。
でこの後ね、このまま収録を続けまして、番組自体は1時で終わる、今ね12時56分ぐらいだと思うんですけども、番組の方は、このまま1時で、フェードアウトしてって消えていきますけど、そのまま収録は続けて後日ポッドキャスト配信されますんで、そちらもお付き合いいただけたらと思います。はい、今川春さん、なんか告知とかあります？
そうですね、うん、あの手こき研究会はちょっとそれ場所が新宿になってしまうんですけれども、うんうんうんうん、第2土曜日にやっているので、はい、あのもし新宿まで来られるっていう方いたら毎月第2土曜日、うん、夜19時から21時までぜひ遊びに来てください、う
ん、あの旅行のついでとかもいいですよね。
あ、そうですね、旅行のついでにとか、あとはあの ね今年の秋くらいに、うん、あの出稼ぎで名古屋とかに来ることがあると思うので、うん、その時はあのツイッターとかで告知するのでぜひ遊びに来てください。
究極のなんか味わえるかもよ。
そうですね、頑張って手こきを
いやいいわ。吉岡さん何かあります？告知とか。
そうですね、9月に、うん、あの吉原で生きるっていう本出しましたので、はい、結構あの売れて、あの立花隆さんが週刊文春で書評してくれましたって、
ね、わあ、へえ、
もう嬉しい限りなんで、皆さんぜひちょっとあの、うん、本屋さんで見かけられたらちょっと目を通していただければありがたいです。
はい、ぜひね、あの皆さんよかったらね、あのピンクカルカルで以前プレゼントねいただきまして、吉岡さんからね、あのお送りした方もいますけどもね、はい、そんな本が発売中なんで皆さんチェックしてみてください。さあ、それではダラダラトーク始めましょうかねいや、あのさっきやる気がないお店ね、うんうんうん、やる気お店じゃない、やる気がない女の子、はい、風俗店で、
はい、
でまあ困ってしまうっていうことですけど、
うん、
あのただ僕ね、あのやる気がない女の子でこう手でするのに当たったことがあるんですよ。で、はい、日常会話をしながら、はい、手でずっとされてたんですね、
う
ん、その日常会話をしながらだから逆にそのシチュエーションに興奮してしまいましてなんかいいなって思って、あれ良かったですよ。
あ、地雷かと思えたら
まあ地雷なんでしょうね本当は
いや そこはもともと手こき店なんですか、
う
ん、
そうそう手こき店です。
あ、 なら手こきで終わっても、まあ、文句は言えんですわな。 そうそう、そらね、
う
ん、
で普通はもうちょっとそっちの手こきなら手こきでそういうプレイを楽しむと思うんですけど、
うん、
僕、うん、普通はそうなんだろうけど、こう普通のごく普通の会話ですね、普通の会話をしながらなんかね、快感を与えられてるわけじゃないですか。
うん、
うわ、なんだこれって思ってすごく良かったことが
日常会話プレイみたいな、
うん、あれいいです。
あ、でも知り合いの方にも、うん、あの病院の検診みたいなノリでやってほしいっていう人がいて、う
ん、
なんかあの痛かったら言ってくださいねくらいのノリで、
はあはあはあ、
別にこう、まあ、別にぶっきらぼうってわけではないんだけど、うん、本当事務的に、
あ、事務的にだけど優しく、
はい、そうです
ね、あ、なるほど、
ナースっぽい感じ、ああ、喋り方みたいな、
あ、事務的かも。
そうですね、はい、
へえ、吉岡さん地雷は？
僕はやっぱ大阪のホテルヘルスで当たった、もう、ね、周りの人間の悪口を延々と言いながら、あの手こきだけされたっていうね。
あ、
だから普通のヘルスっていうのはデリヘルっていうか、いや、ホテルヘルスなんだからヘルスプレーをちゃんとやんなきゃいけない店なんだ女の子はね。なんだけど、ね、ちゃんと加えてよって言ったら、私お口ちっちゃいから加えられないそんなヘルス嬢ってこれ聞いたことないもん。
あ、
だからもう、しかもあの私得意技がパイ釣りなんですって、うん、で、うん、僕の上に乗ってパイ釣りしてくれたんだけど、うん、もうそのね感想が重い
ああもうじゃあ胸だけじゃなくて全体的に
もう体が重いって、おっぱいが大きいんじゃないし、ね、それはあなたもうあ言わんとこと思うけどいやもうほんとね、だからもうなんていうのかな、やる気はないわ、技術はないわっていう、ね、もうあれ以上の地雷で多分僕はもう当たることはないんじゃないかなしかもね、それあのホテルヘルスで、だから受付でお金を払って、じゃあ女の子誰にしますかって、まあ、その場で決めてくださいって、もう不利でいいかと思ったの、あんまりや、ね、そのピンとくる女の子いなかったから、
うん、
でもいや、この子はねすごいんです、この子はねテクニックがあの持ってて絶対お客さん満足してくれるからっつって、フロントがもうむちゃくちゃをこうしてくれるんで、
うん、
あ、じゃあ間違いないんだろうな、フロントがここまで押してくれるんだからなと思ったら、何のことはない、その女の子朝からずっとお茶引いてたっていう、ね、無理やり一本つけてやろうとしてくれたっていうね。だけどそのプレーをしながら、その女の子はそのフロントの悪口を言って 手こきしてたっていう、なんでこのバチ当たりなんだこの子は、
仕事をつけてくれたのは誰だと思ってんだって、
と思ってんだっていう、もうなんか余計にもう女の子ね、もうあのなんだこりゃっていうのはあるけど、でそんな女の子を勧めてくれた、でフロントにもなんだこりゃってのはあるけど、でも最後その悪口を聞いて、その逆にそのフロントに対して同情してしまったっていうね。
そうなんですよね。なんかお店の人もそのお茶、女の子がお茶を引かないように全員にとりあえず一本も触れるようにっていう風に頑張ってくれるんだけれども、それでこう女の子があまりにもやる気がないと、ちょっとなんかせっかく頑張ってるフロントの人がかわいそうだなっていう感じは、
もう諦めるしかないですかね。
運ですよ、
運ですよね、
ある意味ギャンブル的なところがあるというか。
そうですよね。でも店も最初の段階である程度こうふるいにかけてる感じはあるんですかね。この子はダメだなとか。
うーん、お店によるかもしれないですね。 あんまり一般の会社の面接みたいにしっかりこう採用面接みたいなのがあるわけじゃないんで、そこまでこう容姿とかがあまりにもうちには向いてないですっていうことがない限りは、まあなかなか性格で振り落とされるっていうことはよっぽどひどくない限りないと思うんですけど、そうですね、なんか
地雷か。もうでも地雷を楽しむ方向に行くしかないですね。
あとなんかそれデリヘルで出会ったお客さんが言ってたのが、僕は絶対に指名するって言っていて、なんか指名した場合だと、もし地雷だったとしても、でも自分が選んだんだからっていう諦めがつくっていう、なんかフリーで入っちゃって、その回ってきた子で地雷だったってなると、あの店員こんな子進めやがってみたいな感じにっていう人もいました。
なるほど。え、吉岡さん指名する派ですか？
前は指名する派でした。
あ、
でもなんて言うんだろう、まあ、確かに失敗、ね、その、する時って、指名しようがフリーで入ろうが、失敗するときは失敗するんですよ。それと、この店なら大丈夫、比較的大丈夫だっていう店があるじゃないですか、もうそういう店でしか遊ばなくなっちゃったので、
あ、
だからもう、まあ、ちょっと保守的になっちゃったんでしょうけど、だから例えて言うと、もう本当どの女の子でも粒ぞろいでっていうようなところで遊ぶか、もしくは神戸に異人館っていう店があるんですけど、そこは花びら回転で、女の子が3人か4人つくんですよ。でもうそこそこ粒ぞろいの女の子がちゃんと来るので、だからその中の1人か2人外れでも1人当たったら満足して帰れるじゃないですか。
そうですね。
だからもうそうやって、もうなんていうのかな、もう確率的に外れを引かないような方向へ逃げるとかね、いうような感じで、もう本当はもうダメだった時のことを考えて、あらかじめもう店選びもするようになったっていうね。
僕もあんまり指名しない派なんですよね。なんかこう新たな出会いが面白いじゃないですか。でもいくら良くてもなかなか次も指名しなかったりするから、常に新しい気持ちでっていうのも面白いかなとは思うんですけどね。
なんか見た目の方で地雷を引きたくないっていう人が結構行きがちなのが、マッサージとかエステ系のお店だっていう風に聞いたことがあって、だからそっちの方が比較的可愛い子が揃ってるみたいなことを言う人はいるんですけど、実際のところどう、最近普通にヘルスとかソップでも全然可愛い子がたくさんいるんで、まあ、一概にそうとも言えないんじゃないかなとも思うんですけど、マッサージは可愛い子ばっかりだから行くんだっていう人はちょいちょいいます。
あ、指名する人はもうとことん指名する人いますよね。
もう
雑誌とか見ながらでも、
そうですね、
この子じゃない、この子じゃない、この子とかね。は
そう、選んでる間も楽しいみたいな
感じ。まあね。
はいはい、
まあそれはあるか。花びら回転も昔行ったな。
いわゆるキャンパブってやつ？
キャンパブも行きました。ヘルスも行きました。 名古屋にあるじゃないですか、亀山あれ、免疫の向こう側ぐらいに、うん、花びら回転が有名なお店があって、
うん、
そこはもうすごいこう女の子たちの、まあ、演技というかすごい乗せてくれるというか、もう素晴らしかったですよ昔は、今は知らないけど、うん、もうかなり昔ですけどね、
すごい、
うん、ね、あもう花びら回転になってくるともう本当分刻みというかすごい大事ですよね、うん、こう60分の間で3人だったらもう確実に20分ずつでこう変わっていかないと、
うん、
うん、もうそこ花びらだけのお店だから、うん、次の部屋に行くんでしょうね多分。
あ、はいはいはい、
だからもう完璧じゃないといけないだろうしね、そういう店も昔行きましたけどね、最近はなかなかね、
うん、ここすごいいいって言われるお店にお客さんとして行ったみたいです。
あ
どんなもんなんだろう。
あ、男性のお店に女性が行くのってありなんですかね。
なんかありなお店となし、なしなお店の方が多いのかな。お店としてなしなパターンと女の子によってありなし OK っていうパターンのお店もあるらしくて。あ、
そうなんですか、
うん、でもそのお客さん側の立場をちょっと経験してみたくって、うん、この前あのレズ風俗に
行ってみた、うん、あ、 あるんですかそういうの。
そうなんです、そうなんです。
は
あ、女性が女性のところに来るっていう。
はあ、
はい、
まあそうか、あるんですね、
うんうん、
へ、 どうでした、どうでしたって。
よかったです。
よかった
もう本当にその人はもうプライベートでレズビアンの方だったんで、うんうんうん、なんかもう技術がとんでもなくて、
あ、
もうそんなにこの触り方って達してたようにありますっていうくらい。
は
あ、そうそうそう、実際その挿入みたいなことはないんで、基本的にそのすんごいエロいマッサージをされてるような感覚なんですけど、
うんうん、
舐めるのとかもすごいうまくって、こう柔らかい体と柔らかい舌で舐めてくれて、もう指使いもとんでもないみたいな
感
じで、もうすごい90分間パラダイスでした。
でも分かるんですよ、まあ、女性同士だと綺麗な感じだから 僕いいと思うんですけど、
はい、
男も男にされるのが一番いいと思うんですよ多分、
うん、はい、
やっぱ知ってるから。
そうです
ね、うん、力加減も知ってるじゃないですか、
うん、
うん、だからでも、まあ、無理ですけど
でもニューハーフが受けるのはそういう点かもわからない。
あー、そっか、
うんうん、なんかニューハーフヘルスの方が言ってたのが、来るのは別にノンケの男性ばっかりだそうで、別にゲイの人が来るとかそういう感じではなくて。
あ、そうですか。
そうなんです、なんかそのアナルを、まあ、人によると思うけど、そのアナルを開発してた結果、
うん、
本物のチンチンが入れたくなっちゃったんだけれども、うん、見た目が男にやられるのはすごい嫌だから、
うん、
見た目は女だけどチンチン、本物のチンチンを持ってるっていうニューハーフの人の需要があるらしくて。
はぁ、
だからよくニューハーフヘルスってなんかおちんちんがついてるか頭がついてるかとか、うん、そういうの全部書いてあるらしいんですけど、やっぱおちんちんがついてる方がいいらしいです。
僕いけないなあ、でもいいんだろうなって思うんですけどね、
うん、
いいんだろうなって思う時点でちょっとずれてるかもしれないけど、
気づいたらもしかしたら
いやでも僕が接したもうね、何百人何千人の風俗嬢と接したか分かんないけど、
はい、
一番女性らしくて一番色っぽいのってニューハーフでした。
あーそっか、
確かに、
うん、女性が本当は女性が女性っぽくあるべきなんでしょうけど、
うん、
でも女性の方がガサツだったりするん
ですよね確かに、
うん、そうですね、女性はどんな風にしてても女性ですからね、うん、
だけどまあニューハーフの方々っていうのは、
うん、
自分はねその女性っぽくあるいは女性でありたいという、
そういうことですね、
あらゆることがそれが徹底してたりするんでね、
うん、仕草とかが全然違うって、
うんうん、
笑い方とかも私みたいにガハガハ笑わないほうほう
はあ、面白い、
うん、
ね、 ちょっとまあいろいろまだねまだまだ話していたいところではありますが、まあスタジオにもお時間がありますんで今日はこんなところですかね。ありがとうございます。本当に今日はね楽しい話をいっぱい聞けまして、今が春さん、まあ東京の方で、あこれポッドキャストなんで、東京の方も聞くんじゃないかなと。
あ、はい、う
ん、なので、行ってみてください。
はい、
はい、
川崎のお店にいます。
はい、あ今そうなんですね。
そうなんです。多分検索すると普通に源氏名とかまで出てくると。
あそうなん、
今が春は実はみたいな。
あへえ、
なんだっけ、にちゃんかなんかに書かれてるよって言われたから
多分そうでしょうね、はい、
え吉岡さんも今が春さんも何今取材できてんですか。
そうです、明日の和田鹿野島ってあのいわゆる、ね、うん、三重県志摩市のね、うん、昔はかつてあの売春島、売春島って言われてたところで、はあはあはあ、まあ、今はもうあの見る影もなくなっちゃってるそうなんですけど、あ、
はい、
まあ、今どうなってるのかっていうのを、は
あ、
あのまあ、ちょっと視察をして、
は
あ、で、まあ、その視察のあくまでも視察のついでに、
うん、
松阪牛のすき焼きと伊勢海老1本食べて帰ろうかな。
ついで
で、ついで
ついでついでですね。
そうそうそう、目的はあの取材な
あ、その今はもう、まあ、どうなってるのかを見てついでに、うん、
ついでに松阪牛のすき焼きと伊勢海老1本食べる
って、はい、あ、なんかどっちがメインなのかちょっと分かんないですけどね、うん、ということで、まあ、その取材内容も今後本になったりとか、
まあ、ラジオで喋、まあね、僕の方のポッドキャストで喋ったりだとか、
あとかもあるんです
ね。まあ、いろいろと、まあ、今後書けるところで書いていこうかなっていう。
ちなみにそこからなんか私が帰ってこなかったら吉岡さんに売り飛ばされた可能性があるっていう。
で、そんな帰ってきたら、まあ、需要がなくて売れなかったっ
ていう。どっちにしろ
いやでも今後もね楽しみですね。またあのこの番組 にも来てね、取材のこととかもまた教えてくださいよ。
はい、
はいね、はい、ということでね、今日は今が春さんと吉岡雄一郎さんに、ゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん今年もね、1年間よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。